あなたを輝かせる心の目覚まし、天使のモーニングコール。全国37局とハワイを結んで週末の朝お届けしている幸福の科学の番組です。人はなぜ生きるのか、死んだらどうなるのか、霊界の真相、地球の未来、宇宙の秘密、学校では教わらない大切なこと、正しい宗教的価値観をこの時間ぜひ知ってください。いつもメッセージをくださる愛媛県の上田和明さん、それから函館のラジオネームジャガイモミルクさんから、7月第1週スペシャルバージョンでお届けした時のご感想をいただきました。大川先生の東京ドーム公演ご法話、大変力強かったです。主が愛の神であり、人口が増えすぎてもすべての人に争いが起こらないように、すべての国の神を受け入れてうまくやるために降臨されたことをみんなが知って、世の中が平和になってほしいですと、それぞれいただきました。ありがとうございます。そうですね、あの時お送りした東京ドームでの大川隆法総裁の大講演会、多くのマスコミの方もいらっしゃいましたが、迫力と内容の凄さに圧倒されて呆然とされていた方もお見受けしました。信仰を失っている現代の人類に対して、また互いの宗教の違いを理由に争い合う人類に対して、世界のさまざまな宗教の根源が一つであること、人類はその違いを乗り越えて真の神のもとに調和し発展していくべきであるという根源の神エル・カンターレからのメッセージ、激しくも聞こえド直球でしたが、それだけ今という時代の意味が感じられたのではないかなと思います。さて今日は、大宇宙を作られた創造主が人間の魂に宿した心の力を思い出していただけたらと思います。知性の時代から霊性の時代へと変わっていく今、あなたも霊的存在なのだということを今日も確認してください。今日は、打たれ弱いあなたも立ち直ることができると題してお送りします。エル・カンターレ創造館からお届けする天使のモーニングコール。この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りします。パーソナリティは白倉律子です。ああ心が折れた、そんな言葉が思い浮かんだことがある人いらっしゃいますか？ちょっと前に流行った言葉だと思いますが、日常の中で割と軽く使える表現としてつぶやいている人もいるかもしれませんね。仕事で上司や取引先から厳しいことを言われたり、誰かの何気ない言動が心に突き刺さったり、ちょっとのことで自分のすべてが否定されたような気がして、つい心が折れたと感じることがあるという人もいるでしょう。今日は、実は自分はちょっと打たれ弱いかもと思う方にぜひ聞いていただきたいと思います。はじめにこちらを朗読します。未来の法第2章、心が折れてたまるかの一節です。心が折れるというと、立てておいた線香がポキッと折れたのかという感じに聞こえますが、心はそれほど簡単に折れるものではありません。幸福の科学では、心は本来光の玉のようなものであると理解しています。すなわち神仏の光に満ち満ちた球体のようなものと考えています。 しかしこの世に生きている間に塵や垢、埃など様々なものが心に付着し、心が曇っていくことがあります。そこでそのようになった心を反省等によって磨き、光り輝かせることで元のまん丸い球体のような心に戻す必要があるわけです。そしてそれが天上界に帰った時の姿そのものになります。したがって私は光に満ちたエネルギー体としての心こそが真実の心である、心とは折れようのないものだと考えているのです。いかがでしょう。心は折れようがないもの。心とは本来光の玉、神仏の光に満ち満ちた球体のようなものとありました。光に満ちたエネルギー体としての心こそが真実の心であるともありました。こう言い切れるのは、人間の魂を作られた創造主の立場から示されている霊的真実だからです。創造主によって作られたる魂こそが私たちの本来の姿であり、仏の子である一人一人の魂が創造主とつながっているからこそ、心が折れることなどないということです。この霊的真実を知るだけでも違ってくると思います。心についてユートピア創造論第3章には次のようにあります。私はいろいろな人を見てきましたが、途中で転落していく人はほとんどがプライドのところに原因がありました。転落しないためには柔らかい心をいつも持っていることが大切です。柔らかい心を持っていれば失敗はありません。プライドのところに引っかかって苦しみ始めたならば、自分の心は少し固くなっているのではないかと考えてみてください。瀬戸物のような固い心になってはいないでしょうか。瀬戸物は壁に投げつけられると粉々に割れてしまいます。しかし柔らかくて弾力のあるゴムボールのようなものであれば、壁に思い切り投げても跳ね返ってきます。一旦は歪みますが、跳ね返って必ず元通りになります。こうした心を持っていれば転落はしません。プライド自体は大切なものですが、そのプライドを瀬戸物のような固いものにするのではなく、弾力性のあるものに変えてください。どのような壁があっても避けたりせず、壁にぶつかっても必ず跳ね返って、本来の自分を取り戻すことが大切です。そうしたゴムボールのようなプライドを持っていれば、どこまでも向上していくことが可能なのです。先ほど心は球体であるということを知りましたが、さらに柔らかくて弾力のあるゴムボールのような心について説かれていました。この柔らかい心を妨げるものがプライドです。自尊心としてのプライドを持つことは 大切なことですが、本当の自尊心のその根本にあるものは、人間は仏の子であるという人生観であり、仏に近づきたいという人間としての素直な気持ちなのです。ところが、ただ自分が傷つきたくないとか、自分を守りたいというだけの自己保身が根底にあるなら、そのプライドは他の人の言動によって簡単に壊されてしまいます。そうではなく、自分も他の人も仏の子であるからこそ尊い存在なのだ、仏によって作られた魂だから大切にしなければいけないのだという思いを根底に持つこと、これができれば他人の評価や人との比較に左右されない本物の自信を持つに至ることになります。この仏の子としての本物の自信が、心をゴムボールのように柔らかくしてくれるのです。こうした霊的人生観が基本にあることは、強く生きていく上でとても大切です。ここまで聞いても、まだ私の心は折れているんですというあなたに、あるいはまだ心が折れやすい、打たれ弱いと自分を嘆いている方に、ストロングマインド第一章からお届けしましょう。悲しいことや苦しいこともたくさんあるでしょう。しかし、決してくじけてはいけません。この世というのは、人生勉強をするために生まれてくるところです。したがって、何の苦労もなく楽に幸せに一生を過ごせたらそれでよいというものではありません。いろいろな苦しみや悲しみを経験すると思いますが、それらはこの世で魂を磨くために起きているということを知っておいてほしいのです。人生はやはりそれ自体が一つの学校であり、皆さんはこの世で楽をするために生まれてきたわけではありません。いろいろな経験を積むために生まれてきたのです。そのことを知っていただきたいと思います。どうか世間を見てニヒルに、というか虚無的にならないでください。また投げやりな態度にもならないでください。どんなに客観情勢や環境が悪くても、その中で自ら灯火を灯す、光を放つような人生を生きる、そのような努力をすることが大事です。いかがでしょうか。理想論は結構と感じる人もあるでしょうか。でも、心は折れようがないものだということを思い出してください。今は傷ついて力が出なくなっているだけ。頑張ってきたあなたです。立ち直る力も与えられています。自分の心の力を見くびらないでください。その力を思い出すためにイメージしてみてほしいんです。本来光り輝いているゴムボールのように丸い弾力性のある自分の心を、そして創造主とつながっている自分を、この自己イメージを毎日少しずつ描いてみること。本気で立ち直りたいのなら、毎日イメージすることです。 1回で足りなければ2回、10回、20回と繰り返します。自分を諦めない、自分を責めない、繰り返すことで力が出てくるはずです。心が折れる原因となった相手に対しての見方も変わってくると思います。あの人は魂を磨くための砥石として現れてくれたのだと。心の力は筋肉と同じように一朝一夕で強くはなりません。一日一日の積み重ねが大切です。ではこちらの大川隆法総裁の説法をお聞きください。驚異のリバウンド力、2014年の説法です。
あなたの命が今日で終わると考えてください。今日で終わると考えたら、今日一日あなたはどう過ごしますか、今日一日はどう過ごしますかと、これだって考えられるでしょう。どうですか。今日一日しかもうない、あと残り時間はわずかです。12時まではもうちょっとしかありません。12時になったらシンデレラが召使いの女の子に変わるというわけではないかもしれないけれども、まあ、今日一日で終わるとしたらあと何をしますかというふうに考えると、もうこれはもう絞り込まれてきますね。もうかなり絞り込まれてきます。だから一日の時間も1時間ずつ減っていきますけれども、今日一日何しますか、今日死ぬとしたらどうしますか、この連続なんですよ結局ね。この時に例えば自分の学歴が不足してるとか、あるいは持ってるお金が少ないとか、親から譲られたものが少ないとか、あるいは会社が将来性が少ないとか、まあ、いろいろ言い方はあるかとは思うけれども、今日一日を使ってあなたは何をできるかというテーマに自分自身がそれに答えると、このことに対してはあなたは完全にあなた自身の問題なので、他の人はどうであると関係ない。とにかくまあ今日一日しかないとすれば、まあ何か悪いことが起こらなきゃいけないわけですけれども、それでも後悔がない、今日一日については少なくとも後悔がなかったという一日を作ってください。そしてそれを毎日続けていくことです。そうすればこれ10日続けられました、1ヶ月続けられました、1年続けられました、3年続けられました。その3年続けられた時に振り返ってみて、3年前の今日ですね、今日考えて悩んで、もう解決どうにもならないと、どうしようもない、自分としてどうしようもないと思ってた、もうこんな頭も悪く、もう、環境も悪く、もう育児もなく、性格も悪く、顔も悪く、女の子にもモテずもと、どうしようもない、死んだ方がいいと思ってたような自分が、3年間その毎日毎日をね、全力で輝かそうとやってきて、ふと振り返ってみたら、全然違う地平に実は立ってるはずなんです。いつの間にか、場合によっては先生というふうに仰われるような立場に立ってることだってあります。まあそういうふうになもんなんですね。だからまあリバウンドの方法についてはいくつかのもちろん切り口はございますけれども、もし絞り込んで言うとするとしたら、やっぱり宗教的に言っときたい。今日一日であなたの寿命が終わるとして、あなたは何をしますか。その時何をしますか。これを毎日問うてください。毎日これを問うて、これを1年、2年、3年、あるいは5年、10年と続けていけば、まあ、おそらく3年以内にあなたの人生は大きく変わります。絶対に変わります。これね、毎日毎日今日で一日終わりかもしれないと思いながら、この一日を無駄に使わないで、何とかして、もう本当に神様、仏様、あるいは世間の人々のために使いたいという気持ち、あるいは自分の持てる力を 全部使い切りたいと、できるだけ使いたいと、そういう気持ちでやっていったら、3年違ったら経ったら全然別人になります。だから皆さんが競争して絶対勝てないと思っているような人とかですね、遥か先を行っていると思うような人が、これがいつの間にか射程距離の中に入っていたり、追い越していたりすることがあったり、連続ライバルでなくなったりしているようなことがあります。こういう積み重ねなんですね。
お聞きいただいた説法は、心が豊かになる法則第2章に収められています。人との比較や他者からの攻撃と見えしもの、そんなものに左右されていた自分を立ち直らせるものは、一日一日の真剣な生き方にあるようです。大宇宙の創造主は、すべてのものに無限の向上を目指せ、無限に美しく無限に良きものとなれ という願いを込めて、この世界や人間の魂を作られました。それは私たち自身の心に問われているものなのです。では天使のモーニングコール、ここまでは白倉律子でした。また来週皆さんと元気にお会いできますように。この番組は幸福の科学、幸福の科学出版の提供でお送りしました。この後お近くの幸福の科学の支部のご案内などがあります。